女川災害 FM の阿部真奈です。
村田修一です。
皆さんもご存知のように、ここ女川町には東北電力女川原子力発電所があります。原発の周辺も大きな津波の被害を受けましたが、幸い無事に冷温停止状態となっています。また長い間原発の中にも避難所が設けられていましたが、6月上旬には避難所も解消されました。東京電力福島第一原子力発電所の事故で、全国世界的にも日本の原発の行方が注目されていますが、実際女川原発の今はどうなっているのか、そしてこれからは、ということで今日は経済産業省の原子力安全保安院女川原子力保安検査官事務所所長の大林さんに災害 FM のスタジオまでお越しいただきました。
こんにちは、はじめまして、大林と申します。こうして女川の災害 FM を通じて住民の皆さんに直接お話をする機会を得ましてありがとうございます。また今回の地震津波によってご家族を亡くされた方や自宅を流されてしまった方々に対しましてお見舞い申し上げます。このスタッフの方々も被災された方々でやっておられるというふうに伺いました。実は私も住んでいました宿舎が津波で被災し、私の福島の自宅の方も福島第一原子力発電所の事故で避難区域になりました。被災者ではありますが、同時に原子力安全を統括する規制当局の一員ということで、こうした事故を防ぎ得なかったということに対して申し訳なく思っております。
大林さん自身もこう被災されている中で、こういったその原子力発電 の, その安全というふうに取り組まれて、まあ、非常にその両方の立場というかですね、ご苦労されているなというふうに感じております。あと、まあ、大林さん自体これまで の, その原子力のお仕事というのはもう長いんでしょうか。
これまで30年ほどずっと原子力の仕事をやってまいりました。私が原子力に入りましたのは10年ほど前のちょうどワインが発足した頃でございまして、それまでは原子力プラントメーカーで現地の試運転や運転指導を20年ほどやってまいりました。その後ワインに入ってからは各地の原子力発電所立地地域で検査官を経験しまして、去年の7月にこちら女川へ参りました。
あと原子力安全保安院という組織ですとかですね、まあ、新聞テレビで、ニュースで最近多くの方に知られるようになりましたが、まあ、具体的にはどういうお仕事をされている組織なのか、そしてまた女川の事務所には、まあ、何人ぐらいいらっしゃって、どういうお仕事をされているのか、ラジオをお聞きの皆さんにも分かりやすく伝わるように教えていただければと思います。
原子力安全保安院というのはですね、原子力を主に規制する組織でございまして、全国各地に主に原子力発電所や再処理施設などの原子力施設、それからエネルギー施設に関する安全規制を担っている経済産業省の中の特別な組織でございます、はい、原子力発電所に関する業務としましては、発電所の建設段階から廃炉に至るまでの一連の各段階での設計の審査ですとか検査を行っております。また我々の現地の事務所では日常のプラントの巡視、まあ、パトロールですね、それから原子力発電所を運転管理するためのルールがございまして、それのルールの遵守状況を検査する保安検査といったものや、あるいはまあ事故が発生した際の対応、情報収集ですとか現場の確認と、そういった対応を行う活動を行っております。つまり、住民の方々、国民の方々の代表としまして運営管理に、目を光らせているということでございます、はい、また万が一今回の福島第一のような大きな事故が発生した場合は、女川町内にもございましたオフサイトセンターという緊急事態の対応施設、まあ、ここに関係者の自治体ですとか自衛隊等の機関が集合しまして、情報を共有しながら避難等事故を最小限に抑えるための施策、あるいは地域の皆様の健康と財産を保護するための対応を検討する、指示するという、いわば前線基地となる機能もございます。まあ、今回このオフサイトセンターが津波により被災してしまいました。女川事務所では当時5人でこうした活動をしていました。
オフサイトセンターっていうのは女川町に、まあ、町内にあるというお話ですけれども、これは清水の方にある茶色い建物ですよね。
茶色い建物の隣に
ある、隣なんですか、
あ、ちょっと形が変わった、
あります、あります、
県の施設と国の施設が並んでありますので。
そうなんですか。
まあ、両方とも全壊してしまいましたですけどね。
そうですよね、はい。まあ、実際その大林さんたちもそのこちらの女川に住みながらそういったその、はい、あの場所で、仕事をされておられたということなんですけれども、まあ、3月11日被災したあの日、どういう状況だったかちょっとご説明いただければと思います。
地震発生当日はですね、はい、私を含め検査官3人が発電所の方に、勤務しておりまして、ちょうどその時に2号機がですね起動中で、その起動状況を確認するための保安検査をやっていたんですけども、ゴーというですね地鳴り地響き音がしまして、はい、うん、まあ、これまで経験したことがない激しい揺れが5分ほどでしょうか続いたと思います。
そうでしたね。
揺れがまだ続く中、とっさに検査官室の中にですね発電機の出力メーターが ございまして、はい、そこへ目をやりましたところ、その指示がこうゆっくりこう下がってきたということで、原子炉が緊急停止した、無事に緊急停止したということを確認いたしました、はい。その後発電所内にございます緊急時の鍵室に、ヘルメットを持参しまして、駆け込みまして、参集した発電所の幹部の方々と現場から刻々といろんな情報、津波ですとか あるいはまあ火災の情報、あるいはまあ一部その設備が浸水したといった情報がですね回りましたので、その辺の情報の確認、プラントの状況の確認、あるいはまあその後の対応で消火活動、あるいは土のうによる浸水防止など懸命の作業が行われていたというところを確認してまいりました。
その津波が来るその来るぞっていうその数十分の間、はい、どんな気持ちでした？
まずはプラントが無事停止したということで安心しておりましたが、はい、まあ、津波警報が出たということで、どれぐらいの津波か見当がつきません
でした。そうでしたよね。
非常に心配して、はい、現場からの情報を注意して、まあ、ヒヤヒヤしながら状況を見守っていたということでございます。
はい、非常に我々女川町民もあの場にいて、はい、その町の様子もさることながら心配になったんですが、はい、こうやって今安全に停止しているということでホッとしております。
はい、そうした火災や浸水はプラントの安全には全く影響しなかったんでしょうか？
火災が起きた電源盤というのは停止中には必要のない設備でございまして、また浸水も一部の区域に限られていたということで、まあ、原子炉を止める、冷やす、閉じ込めるという安全の機能には影響がなかったということで、10時間後に冷温停止状態という安全な状態になりました。
冷温停止とはどういう状態なのでしょうか？教えてもらってもよろしいですか？
新聞ラジオ等でよく聞きますけど、なかなか難しい説明だと思うんですが、そうですね。はい、これはですね、火力発電所のボイラーとの、まあ、原子力発電所の大きな違いなんですが、原子炉を停止した後も長い間燃料から熱を出すんですね。それで停止後も燃料を冷やす必要があるということで、原子炉を停止した後高温水を冷やし続けるために、再び原子炉に水を入れてやって強制的に循環冷却を行うと、そういうシステムがございまして、それを動かして安定的に原子炉を100度C以下にすると、そういう状態を冷温停止状態と言っております。
福島の方、まあ、大変だということなんですが、ちょっと女川で大体ワンセットで語られるんですが、そのちょっと女川ではその冷温停止状態というのを繰り返し繰り返し言っていただいたんで、それでまあ我々も安心したというところなんですけど、その福島第一 その止めるの後の冷やすのところにまあ問題があったようなんですけれども、女川というところとまたどういうふうな違いがあるんでしょうか？
女川との違いで一番大きいのはですね、発電所の敷地の高さなんですね。はい、まあ、津波の高さ自体は福島と女川ではほとんど変わりない、むしろこちらの方が高いぐらいだったんですが、女川は福島第一よりも敷地の高さが5メートルほど高くて、津波が発電所の敷地までは到達しませんでした。しかし福島第一では津波が敷地を越えて直接原子炉建屋まで押し寄せ、重要機器ですね、原子炉建屋の中の重要機器、はい、あるいはその電源を供給する設備まで達しまして、そういった重要機器の機能が失われてしまったということで、止めた後燃料を冷やすことができなくなったということでございます。
発電所の状況は大体分かりましたが、残りの2人の方はどうされたんですか？
残りの前所長と副所長は先ほどお話ししました女川町内にございます 緊急時の対応施設オフサイトセンターにおりまして、まあ、地震後直ちにプラントの状況など緊急時の連絡、それから緊急時の対応システムの立ち上げといった対応に追われていたんですけども、押し寄せてからは近所の方々、避難されてこられた方々おられまして、その方々の避難誘導に当たっておりました。しかしながら津波はですね、あっという間に2階の屋上まで達したということで、残念ながら所長と一部避難してこられた住民の方々が犠牲になってしまったということです。こうしてオフサイトセンター自体が被災したということから、その後地元の皆さんにプラントの状況を把握して伝えるといった本来の我々の役割を果たすことができなかったということで、申し訳なく思っております。
まあ、非常にそのオフサイトセンターの方々も我々と同じで被災されたっていう中で、その避難誘導とか、まあ、一生懸命されて、まあ、本来の機能はね、なかなかこう果たせなかった部分があると思うんですけども、本当私たちとか女川町なんか大変な状況にある中で、保安員とかの東北電力の皆さんも大変ご苦労されてきたんだなっていうことが、お話を聞いてすごく分かったんですけれども、まあ、あれから3ヶ月以上経ちまして、まあ、その間女川だけでなく国によるいろいろな確認検査っていうのが実施されたようですけれども、
今回の福島第一の事故を受けまして、全国の発電所で、まあ、福島と同じような大津波が押し寄せても大丈夫なようにということで、緊急安全対策というものを実施するよう我々原子力安全保安院が指示しまして、ここ女川でも新たに電源車の配備ですとか、それを使った訓練が実施されました。また我々はその実施状況を確認する立ち入り検査まして、まあ、津波に対する、こうした対策が強化されたということを確認しました。
最近あとその津波に対する強化ですとか、その安全性ということに関してよく最近キーワードで出てくる言葉が、まなちゃんよくわかんないんだよね。
はい、
はい、質問してみてください。はい、
最近ストレステストということをよく聞くんですけど、これはどういったものなんでしょうか。
ストレステストって、まあ、最近テレビ等で言われておりますけども、はい、これはですね、設計で想定した以上 その厳しい条件、地震や津波等の条件をですね、ストレスとして加えた場合にプラントがどこまで耐えることができるのかと、それから安全上の余裕ですね、余裕がどの程度あるのかということについて、まあ、実際にそのプラントでやるわけにはいきませんから、まあ、ソフト的にシミュレーションで検証すると、まあ、そういったテストなんですね。でこれまで実施されました緊急安全対策によって安全の余裕がどの程度上がったのかという点が分かるテストだと思います。はい、今ヨーロッパ各国でですね、福島第一の事故を受けて、こういうストレステストが始まられておりまして、このヨーロッパでやられている方法を参考にしながら日本でも実施する方法を検討しているところです。
はい、このストレステストっていうのは基準とかは、まあ、ヨーロッパの方法を参考にってことなんですけど、今から日本で独自に決めるとかそういう状況なんですかね。
基本はですね、ヨーロッパでやられているような基準判定の方法を参考にしてやるということですけども、はい、まあ、その結果によっていろいろ日本流にアレンジすることもありえるかと思いますけど、まだ詳細については具体的にそこまでは集まっていないということですね。
これから、はい、という感じですかね。はいはい、まあ、その新聞ですとかテレビニュースでは、その原子力発電所の稼働再開という話もいろいろとこう話題になっておりますが、まあ、その現在私たちの女川町、この女川原子力発電所の状況というのはどういう感じになってますか。
まあ、先ほどお話ししましたように、女川の原子力発電所は冷温停止状態で安定な状態にあるということです。しかしながらやっぱり地震の震源地に最も近い原子力発電所であったということでですね、まあ、かなりの大きい揺れがありまして、発電所の主要な設備に対する影響をこれからよく調査点検する必要があるということで、まあ、今後そういった作業が本格的に実施されます。ですが、まあ、以前柏崎の地震がございまして、はい、まあ、その後耐震強化工事というのをしておりましたので、まあ、安全上重要な設備に関する被害は今までのところ見つかっていないということです。はいはい、ですが、まあ、女川発電所 がこれまで経験した地震では、まあ、最大級のものですので、そうですね、うん、まあ、しっかりと点検して、その点検結果に応じて必要あれば補修等をすることを今後やっていくと。で、運転再開というのは、まあ、先ほどのストレステストもありましたけども、そういった、はい、テストも含めてですね、まあ、その後の話ということになるかと思いますね。
そうですね、運転再開まではかなりの時間がかかるということですね。検査官の方々はその後どのような勤務をされているんですか？
我々検査官はですね、拠点になる女川町内の事務所を、まあ、津波で失ったということで、はいはい、現在は発電所に泊まり込みで交代勤務をしながら、こうした緊急安全対策等の検査あるいはまあ機器の復旧状態を確認しているということでございます、はい。現在は新しい事務所を確保して立ち上げるという必要がございます、まあ、そのために地元の町等の自治体の方々とご相談しながら準備を進めているというところでございます。
発電所に泊まり込みですか？
そうなんですね、半分避難民生活が続いております。
立地的にもその今女川町内の各企業もそうなんですが、はい、なかなかその新しい建物を作る場所を確保するというのが、ね、なかなか大変だと思いますけれども ね、はい、それはまあ我々一企業だけじゃなくてこういった、いろんなことに影響しているというところですね。
そうですね、
はい。また東北電力からの原子力発電所の最新情報というのは、まあ、私たち女川災害 FM でも情報をいただいて放送しておりますし、女川町内の各施設にも、まあ、ポスターとして貼り出されています。ラジオをお聞きの皆さんはそちらの方もご利用いただければと思います。今日は経済産業省原子力安全保安院女川原子力保安検査官事務所の大林さんにお話を伺いました。そして実は大林さんには次回もこの時間にご登場いただきます。今度は原子力発電所にまつわる様々な質問などにお答えいただく予定です。引き続きよろしくお願いします。
今日は原子力安全保安院、特に我々女川事務所員の普段の活動、それから地震後の対応を少しでも知っていただけたでしょうか。次の機会には住民の皆さんの原子力に関する様々な疑問にお答えしてまいりたいと思います。
最後にもし曲のリクエストがあればお願いいたします。
はい、私は井上陽水さんのファンなものですから少年時代をお願いします。
それでは井上陽水さんで少年時代です。
プロゴルファーの池田裕太です。元の女川町の姿というものに戻したいという気持ちは私も同じ気持ちです。皆さんと私が心を一つにしてこの女川町という町をですね、元の町に戻せるように私自身も頑張っていきますし、また皆さんも辛いと思いますが頑張って一日も早く元の女川町という素晴らしい町を取り戻しましょう。
女川災害 FM、
女川災害 FM の阿部真奈です。
村田修一です。
インタビューのコーナー、前回に引き続きまして女川原発の今はどうなっているのか、そしてこれからはということで、経済産業省の原子力安全保安院女川原子力保安検査官事務所の大林さんにお話を伺います。大林さん、よろしくお願いします。
こんにちは、大林です。東京電力福島第一原子力発電所の事故後、テレビ等で原子力安全保安院が登場する機会が多くなりましたので、ご存知の方も多いかとは思うんですけども、原子力安全保安院というのは主に原子力施設の安全規制を行っている経済産業省の中の機関なんですね。で、東京の本院以外にも全国の原子力発電所などの原子力関連施設の近くにオフサイトセンターという緊急時の対応施設がありまして、女川には現在4人の検査官、防災専門官がいるんですが、我々が法律に基づいた保安検査あるいは日々の施設のですね、巡視パトロールですねを通して施設のプラントの安全管理状況を検査確認しているということなんですね。で、福島第一の事故後は多くの方々が原子力発電所や放射能に対して大変なご心配、それからご不安をお持ちのことと思いますね。今日は、そうした声なるべく分かりやすく住民の方々の目線でお話しできればなというふうに思っております。
では早速質問をしていきたいと思います。新聞やニュースで女川原子力発電所の状況を冷温停止と言っているのを目にします。この冷温停止というのは具体的にはどんな状況なのだと理解すればいいのでしょうか？また一旦安全に停止したらこの後もずっと安全と考えてよろしいのでしょうか？
はい、冷温停止という言葉はあまりその一 般の方には馴染みのない、専門用語だと思うんですけども、前回も少し説明しましたけども、安全上大変重要なことですね。なるべく分かりやすくもう一度お話してみたいと思います。原子力発電所もそれから火力発電所もですね、水を温めてその蒸気を作ってタービンを回すということ、原理は同じなんですが、原子力発電所ではですね、反応を止めた後ですね、燃料から長い時間熱が出てくるんですね、はい、でその熱で温まった蒸気が出続けるためにこれを冷やす必要があるというところが違います。で、冷温停止と言いますのは、原子炉から出た高温水が海水等で冷やされた後ですね、再び原子炉へ戻すといった強制的に循環冷却するというシステムを使いまして、100度 C 以下の沸騰していない安定な状態に原子炉の状態を維持すると、そういうことを冷温停止と言っているわけです。で、女川では10時間程度で、こういう状態、プラントが停止してからですね、10時間程度で、冷温停止の状態になりまして、その後ほぼ50度程度で、安定的に、冷却を継続しているということで、冷温停止の状態にあると。で、この状態が継続していれば安全上問題ないということですけども、やはり、それを継続するためには冷却のためのシステムを常時回し続けなければいけないということがあるわけですね、
はい、3月11日の、被災の後に4月に大きい余震がありましたよね、はい、その時にもちょっと話題になったのが、電源の確保、予備電源とかいう、キーワードが出てきましたけど、この冷温停止に必要なそのシステムのことだったという感じでしょうか。
そうですね、冷温停止のためにポンプとかモーターですね、電源が必要なわけで、そういう電源をきっちり確保するということがどうしてもその必要になってくる、そういった対策が行われたということなんですね。
予備電源が1本だけ生きてたなんていう話は今はもう大丈夫ということでよろしいでしょうか。
今はもう、全部復旧しまして、さらに非常用の電源も各プラントに2台ない3台も、スタンバイ状態でいるということで、
20、30の安全で、ありがとうございます、それでは続いての次の質問です。お福島原発の事故では、多くの方が自分の住む土地を追われただけでなくて、周辺を含めた広い範囲の環境に今影響を与える土壌汚染ですとか海洋汚染が深刻な問題になっています。我々女川町も漁業の町と言われていますが、女川に対するその影響っていうのは心配はないんでしょうか。
こうした問題というのはおそらく多くの方々が、特に今女川は漁業の町でございますので、不安に思っておられると方々多いんじゃないかと思うんですけども、確かに発電所から近い福島県内の避難区域の中ですとか、周辺の一部の区域ではかなり区域の線量が高い地域もございます、ですが、女川の場合は距離的にかなり離れていますし、環境の放射線量自体はですね、高い数値ではありません。ただ余計な線量を浴びないに越したことはないということですけども、必要以上に神経質になる必要もないんじゃないかと、女川の場合はですね、思います。で、現在の女川発電所周辺 の, 放射線量はですね、福島第一の事故の影響で、事故の前よりは若干高め、なんですが、国が緊急時の被曝線量の上限として、上限の目安として定めている、年間20ミリシーベルトという値があるんですが、それに対しては10分の1以下ということで、心配のないレベルだということなんですね、で、ちなみに専門家の方々の意見、多くの その専門家の意見としてはですね、年間100ミリシーベルト以上の放射線量を受けて初めてその統計的にその違いというんですか、線量を浴びたことによる違いが出てくるということなんですね。で、どういうことかと言いますと、今がんになる方が2人に1人、亡くなる方が3人に1人と、多くの方々がガンでお亡くなりになるんですけども、がんでお亡くなりになるその割合がですね、100ミリシーベルト以上浴びると 0.5% ですから、 1000人のうち5人ということですから、1000人の方のうち300人が癌で亡くなる、お亡くなりになるとすると、300人のデータが305人になると、まあそういう計算上はそういうことになるわけで、まあそれを多い危ないというふうに捉えるか、まあそんな大したことないんじゃないかと捉えるか、まあこう人を方々によるんじゃないかとは思うんですけどもね。
あくまでもその年間100ミリシーベルトの線量っていうその一定の基準以上だとこの 0.5% ということなんで、それ以下であればまあそれ以下の影響ということですね。あくまでも100ミリシーベルト以上、
はい、まあ、統計的にこう見える範囲がということですから、全くゼロではないことはまあそうなんですけども、それほど心配するレベルではないんじゃないかなと思います、ね。
我々 の体のこともそうなんですが、やっぱり漁業の街ということで、まあ漁業に関してどうでしょうか。
漁業に関しましては、まあ、皆さんご存知のようにですね、福島県で、水揚げされましたイカナゴという、まあ、小さな魚の稚魚から暫定基準を超えた放射性物質が検出されまして、まあ、これ出荷制限がなされましたけども、宮城県の海域での魚類の調査結果では現在までのところ暫定基準値を超えたものはないようでございます。で、調査は1週間に1回のペースで継続的に実施されておりまして、水産庁のホームページで公開されております。
まあ、ちょっと今後も引き続きその数値の動きは見ていかなければいけないなという感じですね。
女川にも原発の作業に関わっている人が住んでいますし、周辺ということでやはり健康面で不安を感じている人はいると思うんですけど、もし万が一そうした不安があるという人はどこへ相談したらよろしいんでしょうか。
はい、まあ、女川の一般住民の方々に関しましては、先ほどご説明しましたように、まあ、心配する必要ないとは思うんですが、まあ、どうしても中にはご心配だという方もおられるでしょうから、相談窓口としましてですね、そういった放射線の健康への影響に対する相談窓口としまして、放射線医学研究所という施設がございます。まあ、ここの電話相談がございますので、番号を申し述べたいと思うんですが、043-290-4003、043-290-4003ですね、9時から、17時まで相談に応じているということでございます。もし心配な方は相談されてはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、不安に思いながら毎日毎日それをストレスとしてこう体に悪い影響するよりは、こういったところにちゃんと、
ね、はい、専門家にですね、ご相談された方がいいと思います。
はい、ありがとうございます。続いての質問です。原子力発電所につきましては、まあ、日本の電力消費量を考えると引き続き必要だというそういう声がある一方で、まあ、今回の事故を受けて廃止、運転停止、計画縮小、こういったことを求める声も上がっておりまして、まあ、議論も続いています。で、原子力発電所を抱える女川町民としては、今後長い目で考えてどうなっていくのかと、エネルギー政策の転換はあるのか、非常にこう気になっている部分なんですけれども、女川原子力発電所の今後や再開への見通しというのは現状どうなっていますか。
原子力の今後につきましては、私が公的な立場でお答えするというのにはあまりに大きな問題ですので、まあ、この場でのお答えは控えさせていただきたいと思いますけれども、私自身長年原子力に携わってきたということで、まあ、あくまで一個人としての意見としまして、はい、まあ、お答えしたいと思いますけども、まあ、今回の福島第一の事故を目の当たりにしまして、まあ、誰もがそうだと思うんですけども、改めてですね、万が一の原子力災害の影響の大きさといったものをですね、まあ、私自身も被災者という立場になりまして、まあ、思い知らされたということなんですけども、はい、まあ、もちろん今回の事故でですね、得られた教訓を生かして、原子力発電所の安全性を向上させるということはもちろんなんですが、さらに我々国の規制の在り方も含めまして、まあ、この辺は根本的な見直しが必要になって来ると思いますし、もうすでにやられているということでございますけど、まあ、それでもやはり原子力に対する不安感、不信感を払拭できるということはなかなか難しいかなと思いますけども、ただまあその一方で期待されている再生可能エネルギーなんですけども、まだまだ力不足ということですので、 今後ですね原子力をどうするかということについてはみんなの問題としてですね広くそれから先を10年先20年先を、はい、見据えて、まあ、冷静にですね議論する必要があるんじゃないかなと思っていますね、はい。それから女川原発の今後なんですけども、まあ、前回もお話ししましたけども、まあ、女川は地震の震源地に最も近いというプラントで、しかもまあこれまでに経験した地震の中では最大級のものであったということで、発電所の中の主要な設備に対する影響をですね、しっかりと点検しまして、その結果に応じて必要によってはその補修をするということも必要になりますので、一連の点検補修が終わってなおかつ、ストレステストというものが新たに、検証をしなきゃいけないということですね、そういったステップを踏んだ後初めて運転再開ということになろうかなと思いますね、
はい。10年20年先 の、 その原子力について考えるという部分と、その代替エネルギーに関してもなかなか代わりのものがすぐに見つからないっていう部分はありますし、あと原子力発電所自身もじゃあスイッチ切ったから止まりますで撤去しますっていうものでもないので、それで含めてちょっと長い間考えている問題ではあるなというふうに思いますね、はい。
続きまして今回被災した国のオフサイトセンターについて今後の復旧予定について教えてください。
オフサイトセンターにつきましては今回津波で大きな被害を受けたということで、恒久的な施設をですね、そういう津波の被害が及ばない地域で場所の選定から始めなければいけないということで、非常に時間がかかるということですので、このために暫定的な施設ですね、こういったその、通信設備等を備えた暫定的な施設を、なるべく早く立ち上げたいというふうに思っております。
大林さん、質問に答えていただきありがとうございました。これからも原発のある町のラジオ局としては皆さんの仕事を見守りつつ原発の最新情報などを放送していきます。今後ともよろしくお願いします。最後にラジオをお聞きの女川町民の皆さんにメッセージがあればお願いいたします。
はい、2回にわたりまして、出演させていただきまして、我々原子力安全保安員の活動、それから住民の方々のいろんな疑問点に関しまして、お答えすることができてよかったと思っています。十分満足されるようなお答えではなかった部分もあるかとは思いますけども、こうして機会が得ればですね、今後も住民の方々と意見交換をさせていただければなというふうに思っております。今回の福島第一の事故によって失われました地元の皆様の信頼を回復できるよう一から我々出直すつもりでですね、松陰指導頑張ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。
以上2回にわたってお送りしてきました経済産業省の原子力安全保安員女川原子力保安検査官事務所の大林さんへのインタビューでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。